YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中。
さあ、やってまいりました。本日、5月11日火曜日、第315回、87.0MHz 学大 FM はと言いますと、いつものように、いけばな接種流次期家元、ますの三つあるさんからのご紹介、学芸大学駅そばは、居酒屋インファームさんのご理解とご協力によりまして、明るく元気で楽しく、レギュラー放送にてお送りしてまいりますので、どうぞよろしくお願いいたします。さてですね、今週はまあ2年前までですとね、毎春3月15日から5月15日まで実施されていた屋上パフォーマンスの最終ウィークということでね、もし実施していれば、12年目になったわけですけども、まあしかし振り返ってみるとね、まあやらないとなるとあっという間に春なんて終わってしまうんだなといった印象とかね、もししかし逆に今年やってたとしたら気象状況的に大変まあ厳しくも過酷だったろうなと、そんな風に思われる今日この頃ですね、まあ、それでもこうして屋上からスタートした学 F 放送がね、曲がりなりにも続けていられることを思うと改めて大変嬉しくもありがたいと思わないでいられない、そんなサンママンことキーボー伊藤と、そしてこちらと言いますと、いつもですとですね、第2週目担当の民謡歌手坂本理恵さんねが担当放送ということなんですけどね、急遽交代当番ということでですね、まあその理由についてはご本人から伺ってみないとわからないといったところでですね、そんな本来ですと第4週目、放送担当の学芸風女性サブパーソナリティといえばこちら
森下明美です。
はい、そんな森下さんと今日はですね、一緒にお送りしてまいります学大 FM ですけどもね、森下さん的にはここまでの印象や近況、そして交代の理由を伺いたいところですが、いかがでございましょうか。
交代の理由はちょっと、一身上の都
合で、一身上の都合って何かあるだろう、だってい
や本当にまあいろいろありまして、
一身上の都合また君多すぎ一身上の都合
すいません、
はいはい、
いや本当に大したことじゃないんですけども、ちょっとどうしてもちょっと出れなかったんで、
大したことじゃないんだったら変わらないでもらった方がわかりやすいんですけど、
すい
ません、なんかここのお店の絡みとかがあるんじゃないの、イベントのなんか打ち合わせがあったりとか、
それはまあ今日やるんですけど、
ね、やっぱやるんだ、そのために変わったんだっけ
それはないですけど、でも一石二鳥でしたね、
じゃあ、あなたにとってはね。
すいません。
あんまりそういうことで他の方に迷惑かけちゃダメだよ、でもね。はい、それはそれでまあ、なんか他の心情の都合の方のウェイトが大きかったから、まあ担当放送が交代になったんだと、はい。いうことには違いないわけですね。
そうです、
ね。で、その心情の都合に関しては、はい、例えば何の理由だということだけは申し上げるわけにはいかないと。
はい、申し訳ありません。
まあ間違って結婚とかそういうことではないわけね。
それは、それをもしやるんでしたら、
まあ、言ってるわね、すでにもう言ってるわね。
テレビでね、放送され
てる。テレビはないと思うから。
あの、氷川きよしさんと、
ね。いや、記者会見もないと思うし。
もう本当、ここら辺で、こんな放送なんかする場合じゃないですよ、そんなことしたら。
ああ、なるほどね。
ここに来れないですよ。
ああ、そうですかね。
ね
え。店どうしましょうね。まあまあ、それはそうですよ。それは、もしそうだったらそうでしょう、そりゃ。
そうですよ。
それはそうですよ。まあ、街上詐欺みたいな話でしょうからね。
そうですよ。ここに来たら私殺されてますよ。どっかで。
なるほどね。まあ、比較限定ですからね、なんつってもね。そうです。まあ、それでもそういうことじゃなくて、まあ、一身上の都合でと。
はい、
いうことでね。まあまあ、だからそういった部分ではね、ローテーション的にはいつも第1週は、基本的には黒羽由美。ね。で、2週目が坂本恵理恵。第3週が前田ゆかり。4週目が森下明美。で、5週目は琴勇樹。ということはローテーションには違いございませんのでね。ただ、要するにその、それぞれにね、まあまあ、どうしても、ちょっと今回はお願いしたいなっていう向きはね、やはりこのチームでございますんでね。それをまあ、うまくコーディネートしていただいて、番組の構成をですね、やっていただければと思いますけども、なるだけまあそういった部分ではね、そのローテーションを崩すことのないように、リスナーの皆さんがほら、また、右往左往しちゃってもいけませんのでね。
は
いはい。いやいや、まあそんなことででもお願いしたいわけですけど、まあ、一身上のことは置いといて、どうなんですか？そういう、お仕事的なことであったりとか、まあいろいろその近況的には、ゴールデンウィークもあったわけですし。
はい。あの近況的なって言いますと、近々に迫っているお仕事は、あの今週13、14、15、16と、
はいはい、
バーゲン DJ ですね、ルミネカードのお仕事を、
まだ安売りしちゃうの、これ以上、
そうなんです、
安売りしちゃう、嫁入り前の娘、安売りしちゃダメでしょ、高く持っていかなきゃ、高く、
このルミネカードのバーゲン DJ っていうんですか、
この
MC、
なんなんですか、そもそもバーゲン DJ って。
あのカードを作って、ほうほう、でこのカードを使ってお買い物をいただきますと、うん、大変お安くなりますよと。カードを使うことによりまして、もともとはあのこれだけの値段のものを、その時によって 5% や 10%、またバーゲンの時も必ずバーゲン代特価よりも 5% オフになる。
でそれで DJ が必要なんですか。
あの促進する、カードを促進する、はい、
そういうこと、放送的なお仕事をなさるわけですか。
そうですね、あの、こちらで今作れますので、どうぞ作ってから。
それ DJ っていうの、それも、
はい、
どちらになさるんですか。
それは立川でやります。
あ、立川でね。
はい、
お、琴井さんなんか立川、FM 立川とかね、
はい、
パーソナリティやっておいでだったんで、ある程度ご存知かもしれませんけども。
いや、かなり長いですね、
立川。大きいですからね。
はい、しかも、立川で私、あの、デビューの時から
、デビュー
入ってんですよ。
あと何デビューしたの。
あの、司会をやるために勉強していて、で、あの、初めはの、
DJ デビューされたのが、
立川。コンパニオンだったのを、あの、立川で、あの、MC に上げていただいたんです。
あ、そうですか。
はい、なるほど。結構長い道のりで。
じゃあ、まんざらご縁がないんじゃなくて、もう本当にゆかりがあるところ、ということで。
お世話になっております、
ね。ああ、そうですか。じゃあ、また、また凱旋イベントみたいなことで。
そうですね。また、私自身がそのバーゲン大好きで、自分でカード作って、自分のカード使って、あの、なんか、稼いだ金そこに還元して帰るみたいな。
まあまあまあまあ、女性はね、そういうがっちりしたところもないとね。
まあ、バーゲンといえばルミネみたいな。
なるほど。
ルミネでも買い物みたいな。
お、もうだって立川、私もあの先輩とかいますけど、規模結構大きいですからね、今ね、八王子立川ね。
充実してるんですよ。
あ、そうですか。そんなところで、
ご
活躍で。
ね。なのでね、よかったらね、13、15、
皆さんにもお出かけになっていただいて、何時から、
はい、朝10時30分からスタートいたします。でも、お店自体は10時からやってます。
うん、何時まで、
はい、21時までです
。そんな遅くやってんの。
あのですから私がいるのは17時19時30分ですね。
ああ、はい、あの開幕してる時代は午前中がやってるんだけど、
はい、
あなたたちがいらっしゃるのは7時ぐらいからと。
あの私があのいるのは、
うん、
スタートオープン、お店自体のオープンが10時で、
うんうん、
キャンペーンがスタートするのが10時30分
ほうほう。
で私はそのまだオープンしている間の間にキャンペーンが終了する19時30分で終わります。
そう言ったじゃない。そう言ったじゃない。はいはいはいはい。まあまあ、森下明美さんに、お目にかかりたい方は、まあ、夕方からいらっしゃる方が確実的にお目にかかれるというふうなことですよね。
あの昼間やってますよ、ですから。
だから違う、森下明美さんにお目にかかりたい方は、どんだけ噛み合わない放送なんだよ。
私とデートしたい方はどうぞ。
デートできんの。
あの誘っていただければ。
あ、そうなんだ。それはまあアフターのことですけどね。まあ、そんな水気の方がいらしたらどうぞお出かけになっていただきたいと思いますけど。はい。まあまあ、そんなこんなでね、お仕事も、まあ、いろいろと頑張っておいでで、の森下明美さんでございますけど、今日はまあ、坂本、民謡歌手坂本理恵さんのピンチという形で交代の当番ではございますけどね。なんとなく陽気的にはですね、ゴールデンウィークはね、すごくもう本当に何十年ぶりの好天続きといったような連休に反してですね、久しぶりなんか雨のね、さつきも中休みと、いったような陽気ではございますけどね、番組的にはめげずへこまずですね、元気に始めてまいりましょうか。いつものサンママンことキーボーイドと
森下君の
学大 FM。 本日も始まりました。5月11日火曜日は315回目学大 FM ということでね、先週はですね、こちらインファンさんがね、まあ、お店ごとがお休みというふうな形にですね、マスターはなんと3日間かけて、郷里の方へお帰りになってですね、くつろいでこられたんでしょうか、それともまた大変な思いをして疲労を持って帰ってこられたんでしょうか。そんなことはよくわかりませんけど、プライベートなんで、まあ、いずれにしてもね、ゴールデンウィークも明けましてですね、こういった形でまた方向放送を再開させていただくというふうな形で大変ありがたいなと思ってますですね。リスナーの皆さんにはゴールデンウィークいかがお過ごしだったでしょうかね。まあ今年は確かにその休みのつながりがね大変良かったんで、長く長期で休暇を取られたっていうふうなことのお話も聞いてますけど、それだけで分散されてね、あまり渋滞がなかったっては絶対嘘になるんですけども、比較的、うまく、あ、あなたどっか出かけられた。
はい、ちょっと旅行行きましたけども。
お、旅行の方へ。
はい、
もういいじゃないですか。
じゃあ高山まで。
ほらいいじゃないですか。
フラッと行って一泊。
フラッと行けたらいいですよ。飛騨高山へ。
はい。
まあ私の地元の方ですけど断りもなしです。
地元なんですか？
のに近いですよ。だから岐阜でしょ？
はい。
私三重県だから。
ああまあ近い
ですよ。愛知岐阜三重って言ったらもうだって本当に目と鼻ですよ。
そうです
ね、うん、私らはもうだって就職したのは名古屋でしたから、友達もそこから大垣って言って、
はい、
岐阜の方にもうちょっちょ遊びに行ってましたから、玉越しやん、玉越しデパート
いやでもね、本当あっちの方行くと美味しいものばっかり食べちゃって、
飯田高山
ね、なんか食べ過ぎちゃったかなみたいな。
おー、まあこの時期はね、あの合掌造りの古い、はい、なんですか、家村というか、
はい、
家村って言ったら失礼なのかな、のあの家並みみたいなものがある、はい、なんとか、
ね、こう江戸時代、
なんとか号みたいなとこあるじゃないですか、
なんとか号、なんか江戸時代のような風景、
そうそうそう、わらぶき屋根のね、はい、そういうとこあったんです。ああいうとこにお出かけになったわけじゃなくて、
は
い、
そうですね、
ああいうとこにお出かけになったの。
はい、ああいうとこに車止めてちょっとプラプラ。
お、いいですね。おー、どうもどうも、ようこそ。今日はまた、あ、珍しいね、方がお出かけになっていただいたりなんかして。まあだからそういった部分で言うとね、そういったこう、ゴールデンウィークをですね、たくさんお楽しみになられた方、ね、そういった方も、まあ、学芸婦に対してですね、こうしたよ、ああしたよ、みたいな報告もなく、ひっそりとお送りしてまいります学大FM でございますけどもね。
キーボーさんどうしてたんですか？
私はもうなんつったって病院に医者ですよ医者係ですよ。いや医者係って言ったらもう、ゴールデンウィーク中は医者はお休みですから、
はい、
大したあれはないですけどももうちゃんと身を潜めて、頭を低くして、もうずっと淡々と、世情の流れを見つめているという
か。なんですか？
もうだっていろいろ様々ですからね。人、やっぱり人混みに出るのが好きだとか嫌いだという人もいれば、はい、ただそういうところにほらわざわざ出かけていきたいみたいな人もいるわけじゃないですか。
ただゴールデンウィークに、うん、一泊二日で旅行に行って、
うん、
帰ってきたら風邪ひいちゃって、
ほうほう、
その他の予定全部キャンセルでした。
そういうことがあるからね、気をつけないと。
本当に寝たっきりだ
よ。ああ、やっぱりね、旅行に行って事故に遭ったりとか病気や怪我したりするのは一番つまらないですからね。
本当にね、
気をつけたいものでございますけどもね。まあまあ、もしそういうゴールデンウィークでこうだったやらだよみたいなご情報がございましたらね、また学園の方にもリスナーの皆さんからどんどんとねお寄せいただければ ありがたいなというふうなことを思ったりなんかしてますけどもね。学園的にはゴールデンウィーク明けというふうな形でね、本日も書き込みの紹介あたりからご紹介してまいりましょうかね。いただいておりますのはパーソナリティ第1週目クロバさんからですね、こんにちは、クロバです。ね、黒羽由美さん、先日まで親戚のお葬式で帰省していたため、お返事が遅くなりました。すみません。学F ブログの件ですが、できればそれぞれのサブパーの方に担当の回の放送後期みたいな記事を書いてくれるといいと思います。あとはなるべく毎日更新できるよう、みんなでちょっとしたことでもまめに書いていただければ盛り上がるんじゃないかなと思うのですが、いかがでしょうかということね。これはまあ学F ブログね、学F がまあどんどん盛り上がっていくようにということ形で、学F でも特に電脳系に堪能なですね、第1週目、サブパーソナリティ担当の黒羽由美さんと、あと、トムラさんね、トムラさんを中心にですね、進めていただいているプロジェクトでございますけどね。まだちょっと、正直、どこもそうだと思うんですけどね、学F、学F もゴールデンウィーク明けという形で、本格的に機能してくるのはこれからじゃないかなといったような印象なんですけども、皆さんにもね、また続けて、そういった形で、学F ブログね、あとちょっとまあ放送前にもお話しましたけど、動画撮影をしてね、学園風とまたこちらのインファームさんのお店をどんどん紹介していくというふうな形でやっていければと思ってますし、例えばだからアイデアとしてはあれだな、その動画撮影で、例えば森下明美さんの1分間学園風、プロモーションみたいな形でお願いするんだと、あなただったらどんな感じなのかな。例えば、もうあなたはアクター&のお調子者だから3219ですぐ行けるでしょ。なんかそうやってこんにちはみたいな、動画で撮るならどんな感じなの。3219どうぞ。
こんにちは、森下。
やるのかい。
ダメです。
早速やってるじゃんやってるじゃないか。
突然言われた3分間スピーチ、
でも3分も喋らせないよ1分1分、
は
1分あれば十分だから。
でもあなたも司会やってるとか慣れたもんだよね。
そうですね。
それぐらいのことはね。
はい、
でその何を言いたいかというと、そういうたあのタレントさんだとか、はい、それぞれの州の女性サブパーソナリティ、もちろん私も、学芸風メインパーやらさせてもらってます、サンママンことキーボー伊藤ですみたいなことで、まあ、ご紹介させていただいたものを動画で撮って、それをまあ YouTube にアップして、学芸風をもっと広めようと。知っていただこうと、はい、でそういう形でほらまたどんどんユーザーの方に来てリスナーの方に集まっていただければ、はい、こちらのインフォームさんも繁盛するし学芸風もこれからどんどん、まあ、発展的に、拡大していけると、はい、でそれに関連したあお友達の皆さんのサイトも、まあ、にぎわったりとかですね例えば、まあ生き花男子の増野さんのところとかもねそういった形でどんどん良くなっていくみたいなことがあったりするわけじゃないですか。
ね
え。だから、そうそう、何を言いたいかというと、だから、だとすると、僕らだけじゃなくて、例えば、まあ、マスターにもこう、なんかこう出てもらうとかね。
マスター
多分やらないと思うけどね。俺、いいよ俺はっていうタイプだから。あ、勝手にやってくれ、勝手にやってくれって言ったらタイプだから。あとだから、マスターに限らず、だからその、いけばの男子の方たちとか、大学 F を応援してくださる方に、あ、どうも、こんにちは、高野です。学F応援してます聞いてますよみたいなこうなんかそういうのあってもいいじゃないですか高野って誰だよって話いやいやまあまあいろいろねあるからはいはいまあまあそんなことでですねあってもいいんじゃないですか
いや
よくほら CM とかでもあるじゃん松木代で買ってまーすみたいなこうガヤ的ない
いんじゃないですか。
いや別に高野さんがガヤと言ってるわけじゃないですよ。そうじゃなくて、なんかそういうのあったりするじゃん。こう、
はい、ありますよね。
ね、利用者の方たちのこうコメントでさ、
はい、
そういうのインタビューとかあってね、はい、それがそのまま CM になったりするケースもあるわけだから。はい、
でもここもそうですけども、うん、学芸大学の駅ね。
駅周辺ね。
駅とかあそこと、うん、取ってっていうのを一番やっぱ。
まあまあまあやらせじゃなくてね、うん、本格的に、ね、誰も知らないと思うけど、誰も知らないと知りません知りませんみたいな。はい、まあ私がサンママンで行けばね、多少ないともご存知の方は何名か、若干名、うん、おいでかもしれませんけども、まあまあ、でもそんなこともあってもいいんじゃないかなと思うんで、後ほどまあその各ワンのメールの紹介でね、そういった形でそのブログのみに関わらず、動画放送の準備もされてるっていう形なんで、その辺もまたご紹介できると思いますけどね。はい、続いて。
はい、おかげさまでようやく退院することができました。
はい。
山田さん。
うん。
ご心配いただきありがとうございました、うん、まだ長時間車椅子に座っていられないのでこれからリハビリに励み一日も早く元の生活に戻れるよう頑張ります
お
とりあえず退院の報告までいろいろとありがとうございました、
はい、これもどういうことかと言いますとね、まあ、学F でたびたびご紹介させていただいているんですが私のことをこれ、まあ、ずっと応援してくれたりとか学大 FM のことを応援してくださっている山田さんというご一家がありましてね朝日新聞に掲載された記事の中で、はい一緒に、まあ、登場した山田さんご一家のお嬢さんがですね、大変な大病で入院しておいでだったんですけどもその手術が無事に成功してね、
はい、
で、まあ、退院されてこれからリハビリに、励んで行かれるというふうなことでね、はい、よかったなっていうふうな形で、まあ、リスナーの皆さんでも心配しておいでの方が、いてくださるんじゃないかなと思ってあえてこちらにね掲載させていただいたんですけども、
はい
親子でね本当にまあ大変でございますけども、私もまあやっぱりそういう病気の経歴がございますこととてね、はい本当にこの番組聞いて病気でね、療養中の方も、ぜひですね勇気を持ってですね、頑張ってとは申し上げませんけども本当になんて言うんでしょうねへこむことなくね、療養に、勤しんでいただければなというふうに思いますけどね、山田さんの遥かちゃんね頑張ってくださってこれからもね、どんどん良くなるようになっていただければなというふうに思いますね、続きましていただいておりますのは三河国でいいのかな国って書いてあるんだけどね、これこそだから愛知県の話題ですよ、サムロック丼
何ですかこれ、
ね、ちょっと今から紹介しますけどもただいま販売中サムライ日本プロジェクト総合プロデューサー安藤隆二さんサムライ日本プロジェクト三河国を代表する5商品が本日5月1日より岡崎の夜カフェ、ラグスロー RAGSLOW にて限定発売を開始しましたこれ商品の中身書いてもらかったんだな
ちょっとわからないんですけども、大人と若者、伝統と革新をつなげ、地域を知るきっかけになればという思いが込められています。三河国サムロックドン、お近くにお立ち寄りの際はぜひ、ご堪能ください。岡崎市、これは後世に、後世、これは安氏の安に生きるって書くんだね。夜カフェ&DJ バー、ラグスローは今岡崎でも若者を中心に大人気のスポットです。パーティーやイベント、展覧会などの利用も OK ですのでご利用くださいというふうなことで、名古屋県の方もやっぱり頑張ってますよ。いろんなとか新商品は地域に出した佐世保バーガーとかね、
は
い、
あ、まあそれはね有名ですよね。
この前も、ね、下北沢行ってきましたけどね、はい、あのテレビでたまたまやってたのを、はい、それを見に行ったわけじゃないんですけども、
はい、
あのニックンロールってね、
ニックンロール、
ニックンロール、お肉の、
はい、
あのあれをこうハンバーグのやつで、
はい、
おにぎりをこう肉で巻いてあるのかな。
あー知ってます、
知ってる、聞いたことある、
はい、肉巻きおにぎりとか
言って、まあそういうことなんですよ。それをね、要するにこうポップな感じで、さすがにほら、はい、若者の街だけに下北沢ですから、
はい、
ニックンロールっていうネーミングでやってるわけですよ。
食べましたよ私。
食べたの。
それ実はあの下北沢でも見たんですけども、
はい、
お祭り会場に売ってました。
どこの。
去年お台場の。
なるほど。じゃあもう下北沢だけのあのじゃなくて、
はい、
あっちこっちでそれはもう今トレンドとして
出張での屋台でやっております。
あ、そうですか。
はい、あのたまたまドリームよさこいとかって
イベント、ドリームよさこい、
はい、
お
イベントに出たんですけども、
なるほど、
その時に売ってて、
お
これ美味しそうと思って、
普通
にハンバーガーのような感じの袋に入れて、
なるほどなるほど、
食べました
ね。いろいろそういうのってこうあったら楽しいじゃないですか。
美味しいですあれ、
ね、え、いやだからこの地域の学大なん、この学芸大学なんかもひょっとしたらそういうなんていうのかな、地域に根ざした形での学大、なんとかとかミートなんとかとかね、
はい、
学大チキンなんとかとかさ、
はい、
うん、まあ、これは学大ソフトクリーム。俺だけど学園風のこのサンマをモチーフにしたアイスクリームは発売できないかなと昔いや思ったことあったんだけどね。
アイスクリーム、あのおにぎり、
モナカとかね、サンマの形したね、モナカのアイスとかね。
いや、おにぎり関連ですけども、
うん、
サンマを巻いたおにぎりっていうのも食べたことあります。
あ、あるかね。
あのそれ水戸にあるんですけども、結構そこも有名で、 おにぎりにしてみたらどうですか。
おにぎりね、まあ、でも商品としてすでにあるんでしょ、
はい、だからこのサンマのところはあの、ね、パカッと乗せてその顔の部分がおにぎりになって、
あ、それはでもサンマの方がいいやね。森下明美巻くとさ、単なるそれもすまきみたいなもんだからね。はっきり言ったら可愛いぼちゃんみたいな感じになっちゃうから。
ひどー
なんかヤクザの落とし前みたいなことになっちゃうんで。
森下明美は商品じゃないです。
商品じゃないですからね。でも可愛いじゃない。ひょっとしたらこのピンクのさ、今日もね、ピンクのこう可愛いお衣装の中で、なんかこう食べ物の中からパクッと氷川くんと一緒に出てくるみたいなとか。
私は食べれるのは氷川きよしさんしかいないん
です。続きましてですね、いただいておりますのは、トップページの写真、和田誠二さんからいただいてますね。はい、続いてどうぞ。
すみません、トップページの写真、
うん、
和田誠二さん、
はい、
トップページの中央の写真の 2,3 枚目は90度回転しなくちゃいくらなんでもおかしいでしょ
う、うん、
全体のページデザインが良いのに、
うん、
あれじゃ間抜けてますよ、
間が抜けてますよと、
はい、間抜けてます、
はい、これはまあどういうことかというと、だから先週ご出演いただいた、モデルの、ミスユニバースじゃなくて、なんだっけ、インターナショナルだっけ
ミスユニバースです、はい、
北川さん、
北川舞子さん、はい、
北川さんのお写真を、あの 縦のポーズで、その要するにポージングしてるのを横に寝かして、そのままウェブ掲載したら、まあ、こういう方から、お叱りと言いましょうか、ご忠告の、メールをいただいたと。
そうですね、
うん、
やっぱりあの綺麗なお人をそんな、
まあ、ファンの方なんでしょうね、やっぱりそのうちの北側に寝かしといて何してくれるんだよっていう話かもしれませんけど私はそれだけの技術がないので、これ編集とか貼り付けは私がやってるんで、最終工程はね、まあ、戸村さんだとか、
はい、
そういった方たちに、まあ、お願いすればもっと確実にシャキッてやるんですけど、私がそれだけのスキルとか能力がないので、まあ、残念ながらああいう形になっちゃったんですけども、で今までもずっとそれでやってきましたんでね、はい、あなただってほら、縦に撮ったものを縦にはちょっとできないので、まあ、横に寝かした状態でいつも撮ってたんですけども、さすがにファンの方は
ちょっと
ショックっていうか、まあね、せっかくの綺麗な死体を、うん、寝かすとは何事だと、 これはちょっと立ててくれないと間が抜けてますよと、はい、だけど嬉しいのはね、ホームページの全体のページデザインが良いのに、
はい、
あれじゃ間が抜けてますよということが、ホームページ自体はまあ一応なんていうのかな、ご納得いただいてるのかなとかいうふうに思うとね、これはまあ、
ね、古藤さんがねお作り
に、そうそうそう、だからいかにも私の 力不足ということなんで、この辺はもう平にご容赦願いたいと思いますし、また元に戻るかもしれませんけど、その辺はご容赦願いたいなというふうに思ってるんですけど、なるだけまあ、企業努力はしてまいりたいと思いますけども、和田さんね、北川さんに関しては、修正はさせていただきましたんで、その辺で、まあ、ご理解と、ご承知をお聞きいただければなというふうに思いますけどね。
はい、
続きまして、毎週ご苦労様です。デイリーワーク、神戸信郎さんからいただいてますね。こちらはですね、学大 FM の活動には、時々しか参加できませんが、先日の7周年食事会の時に、今の学大 FM の中で自分には何ができるのかなと考えてみました。以下は私なりに考えたことですので、実行できるかどうかは別として耳を傾けご意見をいただければ幸いです。1、学大 FM のテーマソングを作る。2、歌ができたらこの歌をベースに学大 FM のプロモーションビデオ、かっこ CM かっこを作る。かっこ閉じるを作る。3、テーマソングと映像が完成したらウェブ上で大々的に配信して学大 FM の名前を世に広める。以上。実現性があるようでしたら皆さんにこの案をご提案し話し合いをしたいと思っていますが、伊藤さんのご意見をお聞かせいただければと思います。気になる制作費用に関しては出世払い、武道館払いということで大丈夫です。ありがたいですね。今週中に戸村さんに連絡を入れますが、皆さんもご協力をお願いしたいと思います。これも先ほど申し上げたようなね、
はい、
ことで、そのブログに限らず、その、はい、もっと学芸法をどんどんとプッシュしていこうじゃないかと、はい、そういった部分で日頃から学芸法のことをね、ああした方がいいんじゃないですか、はい、こうした方がいいんじゃないですか、常にアイデアだとかご意見をいただいている向きもございますんで、今日も若干そういう方が一名お越しですけどね。はい、まあそういうことでですね。まあそれにしても、こう一番熱心にね、働きかけてくださってるのは、このデイリーワークのビデオ会社の社長さんで、神戸さんという方ですけど、はい、私も二十数年来ずっと撮影を撮ってくださってる方、撮影を撮ってくださってる変ですけども、まあ、いろんなイベントでもあなたも撮ってもらったことあるでしょ、
はいはい、
ね。そういった方が、まあこういった形でやってみたらどうだろうという形で、この前の7周年のミーティングお食事会。
はい、
ね。
このテーマソングっていうのはでもいいと思います。
そうなんです。
テーマソングがあってこそやっぱ CM が完成するものだと思うので、
うんうんうん、
このテーマソングね、本当早めに考えていただきたいですね。そうそ
うそう、みんなこうやって楽曲のこと考えてるんですよ。
はい、
ね、一人寝てる場合じゃない一人飲んだぐらいで、ね、横になってる個室入ってる場合じゃないっていう。
いやでもほらね、そういうね、ワインのパーティーをやっている、ね、お友達とね、コラボレーションでパーティーしましょうって話も刻々と進めてますので。
なるほど、コンテンツであるわけですね、今日は。じゃその辺は、
ね、
じゃあ名誉ばかりまたじっくりとね。
はい、
私、向こう半年から1年ぐらいはこの話題でずっと話すこと、それはもう、チクチク行かさせてもらいますんで、その辺はどうぞ、それを回復する意味で。いやいやいやいや、だからやってくださいよ、そこは。やってください、やってください。そこはもう、名誉回復の意味でもね、どんどんやっていただければと思いますんでね、コンテンツを楽しみにさせていただきたいと思いますけど、はい、でもこれいいでしょ、
はい。
このデイリーワークの神戸さんの。
はい、面白そうですよね。
ね。だから、どんどんこういった形でまた進めていきたいと思いますんでね、はい、皆さんの方もご協力いただければなというふうに思っていますけどね。
テーマソングっていうのを、歌詞をつけてみんなで歌いたいですよね。
そうそう、だから、ね、逆に言うと僕は、どっちみちそういう曲作りの方を担当させられるっていうか、そのぐらいしか私自分できないので、だったら、ワーズをたくさん、ワーズのセンテンスをね、皆さんに素材をいただければ、例えばそのキーボードについてのそのダメ出しとかクレームでも、それはまあ、いやまあ、いただきたくないですけどなんか楽譜ってこんないいよとか楽しいよとか、みんなもおいでよみたいなね、
はい、
だからそういうワードとかセンテンスがいただけるんだったら、私どんどんその曲にしていきますし、
はい、
腕っこきのアレンジャーとかもいっぱいいますから、はい、そんな風にしてテーマソングを作りの、
はい、
でそれを動画で撮りの、はい、でそれを BG で流しの、
はい、
これいいよね、
はい、
うん、いいじゃないですか。
で早くこの曲を作ってください。じゃ
あね、やります、はい、だそのためにあなたたちも詩をまた寄せていただくと。
曲をでも聴いてからじゃないと芝浮かばない。
だから視線に決まってんだよ、それは大体は。
茅ヶ崎ですか。茅
ヶ崎、茅ヶ崎。
茅ヶ崎なんですか。
そりゃそうですよ、もう神奈川県茅ヶ崎っていうぐらいで結構こういう沈黙好きはいはい、まあそんなこんなでですね、どんどん進めてまいりたいと思いますので、ね、神戸さんの方も引き続きまたどうぞよろしくお願いしたいと思いますね。はい、続きまして、
はい、ビバセパタクロ、
うん、
マサ
アットマークタクローさん、
はい、アットマークタクローさん、
うん、
いつもありがとうございます、
うん、
キーボーさんからのメッセージやいつもご連絡いただけること、素敵なプレゼントです。 今新潟で代表合宿と、うん、明日からは新潟大会ですので頑張ります。
そうなんですよ。こういうセパタクローの、セパタクローってね、まあ、毎度学芸部のリスナーの方は、はい、もうすでにご承知かと思うんですけども、その空中の格闘技って言われるね、バレーボールをこう足でガーンと蹴るみたいな、そういうあの格闘技系のスポーツがどんどんこういうふうにこう今、芽吹いてるっていうか、フィーチャリングされつつあるわけですよ、
はい、
だから彼らなんかにもメッセージいただくといいよね。学芸部出た時の印象だとかさ。
あ、そうですね、
ね、学芸部ってこんなんで、ね、また行きたいんで木場さん頑張ってくださいよとかね、その時にまあ、森下さんがサブパーソナルでご一緒したんだったら、あの時の、お嬢ちゃん、まあ、綺麗な方でしたねとかね、なんかそんなことがあればあったで、そういう、こうメッセージをいただくと。
ねえ、この方、かっこいいんですか？
かっこいいよ、イケメン。
あ、本当にイケメン？
タッパなんかも俺と同じぐらい。
え、おいくつでしたっけ？
まだ30年前でしょ、27、8じゃない？
タッパ
180ぐらいあるんじゃない？
あ、それいい。
それ簡単に今全部あなたの趣味とか好みなもんね。いいよそれは。だから、まあ、だから例えば提案としてね、だから、はい、だからっていうのは要するに違った業態っていうか、まあ、違った業界の方でしょ、
はい、
彼らスポーツの世界の人だから、はい、そうすると学F以外 そのワールドの人に、はい、そういったまたそのなんていうかな、プロモーションができたりとか、はい、認知度を高めるという部分では彼らなんかにもどんどんそういうの参加してもらうっていうのはありだよね。
はい、でもお会いしてみたいですね、うん、本当に。
そうだから自分の好みで言うなって。まあ、分かった。だから、それはそれとしてありとして。
清志君と、どっちがかっこいいですか？
続きまして、キーボーさんへ、と、トムラさんからいただいてますね。神戸さんのアイディアについて、神戸さんとトムラで、検討を進めてきました。以下の内容で神戸さんとトムラの間では OK になっているのですが、いかがでしょうか？ OK でしたら、各タレントさんについての、出演の了解は、キーボーさんから取っていただけたらと思っています。企画、学園不紹介ビデオ制作、サンダース軍曹、神戸、補充、そして補充兵、戸村、概要、学大 FM とはどのようなものかを紹介するために、キーボー女性サブパーソナリティ5名の自己紹介動画を合計10分で制作し、YouTube で公開する。学大 FM、ごめんなさい、GAKUDAY、学大 -FM.com でも、告知する。定期的ではなく、一回制作して、まずはその後に続けて、それについては検討すると。内容については、学 F とはについて、学 F とは何であるかということについて、メインパーソナリティ、希望をはじめ、それぞれのパーソナリティの方から、1分間の自己紹介、2010年のイベントの予定や告知等々をご紹介すると。その他、のこととしてはですね、神戸さんより撮影にあたり、タレントさんへの簡単なアンケート、メーリングリストで実施すると。いった形でもすでにね、それぞれのサブパーの皆さんにはアナウンスはされていると思いますんでね、関係者スタッフの方にはどうぞ引き続きですね、ご協力の方をお願いしたいなというふうに思いますね。それについてアンサーは早速いただいてますよ。はい、続いて。
はい。お世話になります、坂本理恵さん、
はい、
学F紹介ビデオ制作の件、どうぞよろしくお願いします。
ほら、早速
ですね。
そう、あなたどうした？
いや、私は今日放送だったんで今日この場で言おうかなと思って。よろしくお願いします、は
い。続きまして、さんま先生、ご無沙汰しております。ミモザ坂本隆さんからいただきますね。これ覚えてるか、ミモザの坂本隆さん。
もちろんですよ、
バイオリンの。
はい、
まあ、記憶にあるんだね。おかげさまで元気にしております。この度ミモザの花火がカラオケの鉄人という会社から配信されることになりました。お、すごいじゃないですか。カラオケ動画の制作に仙台の夜のノウハウが行きました。かっこ笑いと。どう生かされたのかちょっとわかりませんけど、いつから配信なのかは不明ですが、またお知らせできればと思います。PS、そろそろ暖かくもなってきたので、路上を、ストリートライブを再び、それに進出しようかと思っておりますが、さんま先生のご都合のよろしい時に、ぜひまた一度、ストリート、再びチャレンジを加えてみたいと思っておりますので、いかがでございましょうかと、いったような内容でいただいてますけどね。まあまあ、ミモザの坂本氏はですね、本当にライブに、そういう自分の音楽教室に、頑張っておじだということで、はい、だから坂本氏なんかもバイオリン弾きながらね、まあ、バイオリンあってもなくてもいいですけど、そういうコメントいただくのもまたその動画の中に載っけさせていただくというふうなのがあってもいいですよね。
ね、いいですよね。
だからまあそんなふうにしてね、どんどんとそういった方たちのご協力を得ながらですね、ボリューム感を増していける学大 F でありたいなというふうに思っておりますけど、さあ最後になります。これは封書でいただいておりますのはね、立川男子師匠のところのお弟子さんで、もちろん新内大新内ではございますけど、独演会のご案内でございますね。立川男子師匠、6月12日土曜日、午後3時 3時開演、午後2時30分開場ということで、出し物が小言神戸、中村中蔵ということですね。会場はムーブ町屋、ムーブホール、ということでですね、地下鉄千代田線町屋駅にて、サンポップ3階で開催されるということですね。入場料前より2500円、当日3000円。予約お問い合わせは ACC で、電話番号3802-7111、3802-7111、ムーブ松屋に関しましては3819-7761、3819-7761にお問い合わせくださいということで、ね。立川談光師匠独演会でございますよ。上演にはコント青年団というふうなことになってますんでね。落語好き、演芸好きの方はどうぞお出かけになっていただければと思います。さあ、そんなこんなでですね、本日の1曲目は、先週私ですね、屋上パフォーマンス10周年ライブにもお付き合いいただきまして、2003年の、私と同期デビューのですね、ペーソフさんがですね、久方ぶりに、ライブをですね、東京で、この前の大阪の方の、春一番ライブでですね、帰ってこられまして、東京で、まとまったライブハウスでは久しぶりに、イベントされた、イベントって言いますか、ライブを実施されたということで伺ってまいりましてですね、早速そちらにてサンプル版をお預かりしておりましたんですけど、してまいりましたんでね、なんと最新作でございますけどね、早速お届けしたいと思うのですが、その前に、ペーソスさんからのお知らせとして、タイトル、おじさんたちの休日と銘打って、ここすごいですよ。踊るポンポコリンやボンバーガールでおなじみの日本のブルース界を代表するアーティスト、近藤房之助氏と5月22日土曜日会場、目黒ブルースアレー、ジャパン、ブルースはブルースですね。アレーは ALLEY、ブルースアレージャパンにてご出演されるということでね、近藤房之助&ザ・ディーペストポケットとペースね。こちらがジョイントライブがありますんでね。時間が会場18時、開演が7時半、19時半、料金の方が前売りテーブル席ともに、指定5000円、立ち見5000円、当日は各料金ともに500円アップになりますので、よろしくお願いしますね。問い合わせに関しては03-5740-6041、03-5740-6041、こちらの方ね、興味と関心が多いの方はどうぞお出かけになっていただければと思います。これね、近藤房之助さんってほら、踊るポンポコリンの、
はい、
あのうーって大きな声でひげの、はい、お兄さんいるでしょ、
はいはい、
あの人がだからその小田なんていうの、小田なんとかさんと一緒にボンバーガールなんていうね、シングルヒットもありますけども、
はい、
なんでこんなその日本でもこのブルース界の巨匠と言われているような方と、まあ、ペーソスさんといったらどっちかというと中年親父のね、
はい、
哀愁を歌った、どっちかというとちょっとまあ失礼ながら色のものに近いような、
はい、
ようなそういうユニットとのつながりがというふうに思われる方も多いでかもしれませんけど、
はい、本当にその通りです。
いやだからね、お互いに下北沢で中心に活動しておいでなんですよ。
あ、そうなんだ。
でさらに、
はい、
この近藤さんのお店が下北沢にあるんですけど、
はい、
やっぱりご当地だからいろいろこうね、顔ミュージシャンつながりで出くわすじゃないですか、
はい、
そしたらたまたまその飲んでる席だかどっかで、
はい、
出身どこみたいな話になって、はい、いや愛知県ですけど、ね、東海何々高校とかなんとか大学みたいな、あ高校大学じゃねえな高校だな、
はい、
話なんちゅうみたいな話になって、
はい、
なんとこのボーカルペーソスのボーカルの島子さんの後輩だった近藤さんが。
すごい。
だからえ何同窓生後輩なんだみたいな、あ先輩みたいな話になって、それで
それはちょっと面白いですね。
それで同郷のよしみで、でまただけど同郷のよしみだって、はい、一緒にジョイントライブやるまでにはならないよね。
いやだってキャラクターが全然違うので、
うん、
普通ちょっとあそうなんですかで終わるところが仲良くなって、
うん、どっかにやっぱり、ね、そう共感を得られる部分があったりとか、音楽性みたいなものにも、そのリスペクトがあったりするんじゃないですか。
でも、
うん、
私愛知万博行ってたので、
はいはい、
その気持ちわかります。
お
なんでしょうかね、あそこの空間っていうのは、
うん、
こう仲間に入ると絶対仲間なんですよ、うん、
はいはい、
で仲間にな一度仲間になると、うん、遠くに行ったとしても仲間なんですよ。
ああそうかね、
うん、
まあ、それはもう同窓生とか同級生っていうのはね、そういう思い入れっていうのはあるから、特にその愛知県とか中部県に限らないとは思いますけども、
あ、はい、
でも確かにね、あの愛知だとかね、名古屋とかね、 ああ久しぶりだね、おみややっとかめだのみたいな感じで何かこう近づきがさらにこう、
はい、
ね、
ありますね、
うん、強固になったっていう部分はあるのかもわかんないし、年齢もまたお近いんでね、
はい、
55、6とか60手前ぐらいの感じでですから、
これ VTR で見たいですね。
いやだからすごいですよ、私この前このジョイントで一度、下北タウンホールで一度見てるんですけど、
タウンホールで
やりました、はい、すごかったですもん、もう ブルースバリバリのぶつかり合いで、
は
あね、ペースさんはペースさんね、あの哀愁のあふれた、まあ、今からちょっとおかけしますけどね、 曲だけのタイトルだけ先に紹介しておきますけど、
はい、
無職の女って、
無職の女
すごいでしょ、別れた女房が店に来た人も勝るとも劣らないというか
すごいですね、
はい、その路線で言ってますから、
はい、
私は決して色のつもりないんですけど、本人たち色のって言っちゃってますからねまあ、浅草の木馬亭とかね、あの辺でもやってますし、名古屋だと大洲演芸場でやりたいとかって言ってるぐらいですから、
あ、はい、
だから逆にその辺が強みなんですよ、ペーソスさんは。そういうほら近藤さんとかね、ああいった本当のところなんか、メジャークラスのとこだ、
はい、
でも一緒にジョイントできるし、
はい、
逆にその大衆演芸みたいなところでも受け入れられるから、
はい、
だからその結構重宝されたりとか、
あでも幅広いですね、
愛されちゃってるんですよ、
はい、
その辺は非常に羨ましいと思いますし、この前も春一番っていう大阪のライブ行かれたんですけど、
はい、
そちらでももう持ってった新作 CD70 枚全部完売、
すごい、
もっと持ってきゃよかったなみたいな、
本当ですね、
うん、すごいんですよね、だからまあそういった部分で言うとね、この人たちは NHK も出たことありますからね、
あ
私 NHK だけ唯一出たことないんですけど、それだけすごいなと思いますよ、
希望 NHK に、
まああんまり発注はないと思いますけどね、今後もおそらくないと思いますけど、まあまあそんな私と同期デビューのペーソスさんのナンバーで新譜でございますけどね、ちょっと中身は怖いですよ、だいぶエッジが効いてる感じの曲になってますけどね、無職の女という形で聴いていただきましょう、ペーソスさんでこちら、
に尽くします、美人じゃないけど料理は得意です、振り込み先のメモを渡します、婚前旅行に出かけましょう、ちょいとあの世まで七輪と練炭と睡眠導入剤、サンマは焼かない煙が出るから、安らかにたっぷりと眠らせてあげる、ドライブしましょう、けど転がすの得意です、振り込みの確認取れました、婚前旅行に出かけます、ちょいとあの世まで七輪と練炭と睡眠導入剤、私も焼かない煙が出るから、安らかにたっぷりと眠らせてあげる、あなたと暮らしたい、美人じゃないから信じてくれるでしょう、騙されてるとは思いたくないでしょう、確かめ合いましょう二人の愛を、天国に行きましょう、七輪と練炭と持ちも焼かない煙が 出るから安らかにたっぷりと眠らせてあげる。サイトでちょいハンドルネームでメルアドちょいちょいちょいちょいで眠らせてあげる。
はい、そんなことなんでね、聞いていただきました。ペーソスさんのナンバーでね、まあまあ、エッジの効いたですね、無色の女という曲でございましたけど、興味と関心がおありの方は、またペーソスさんの、ウェブを訪ねていただきましてね、ご配置いただければというふうに思いますよ。さあさあ、そんなこんなでですね、今日の時事ネタにサクサクと移ってまいりましょうかね。いつも通り、気になったニュースを10項目ぐらい読み上げますんで、それについてまたコメントをいただければと思いますけどね。まずは最初に、そうなんです。もうサッカーがね、今もうすぐワールドカップ近いということでですね、岡田監督、川口のリーダーシップが必要だということで、ダブル杯、日本代表が決定されたというふうな内容がございました。続きまして、2010年参院選、柔道の谷亮子さん、参院選、立候補を表明、ロンドン五輪の方も金を目指すということですね。続きまして、大阪市の生活保護受給者、初めて14万人突破ということがございましたり、続きまして、航空到着時にビザ発給、ミャンマーが、制度簡略化ということが ありましたりとかですね、ピザ発給しちゃいけないダメだよね、ビザだよね、はい、世界金融不安、ギリシャの次はポルトガルとスペインということでですね、否定に躍起だというふうな、今金融強行って形でね、大騒ぎしてますし、暴動にもなったりしてますけども、続きまして芸能の方からは藤原紀香さんが華麗なる C の字ジャンプ披露ということでね、新 CM 発表会、女の人はもう離婚しようが何しようが元気ですよ。男はもうへこんじゃってはダメだけどね、続きまして戦争、人をどう変える、スピルバーグとトム・ハンクスがドラマと、続きまして校庭駅問題で農水省が宮崎入り、東国原知事が支援を要望、続きましてこれも食品の関係で、築地マグロ見学1ヶ月ぶり再開、見学者に揃いのベストをということで、ね、最後に原油阻止、箱作戦を断念、ガスが邪魔、メキシコ湾流出といったところですが、けどもね、さあ気になったところで、お嬢的にいかが。
この大阪市の生活保護受給者初めて14万人突破っていうの
は、はい、14万人生活保護いただいてるんですよ。
これ大阪市以外のところでは14万人って普通なんですかね、
うん、いやもうだからそのクラスでやっぱり支給されてたりとか受給者がいるっていうことなんじゃないですか、大抵は。
あ、うん、難しいですね。大阪の方っていうのは正直商売上手ってイメージしませんか、
うん、商売上手とね、受給者上手っていうのはまた違うと思うんだけどでもその商売もできないとか、そこまでの資本力がなかったらは、受給するしかないわね。
なんか最後にこう勝ち抜くのは大阪ってイメージが私の中にあったんですよ、
うん、俺最後に勝ち抜くのはあなただけじゃないかなと思うけどね。
ゴキブリじゃないですか。
クマムシだな、クマムシ。
え、ゴキブリじゃないんですか。
クマムシだな。
世界が滅亡するときに生き残ってる生物はゴキブリとか、
まあよく言われるけどね。
言いますよね、
うん、
森下君もう先に死んじゃいますんで。
いや、あなたは生きるな。
いや、死んじゃいます、死んじゃいます。
うん。いや、それ繰り返しても、オウム返しになっちゃうから、どんどん次の話題にっていう。無駄にフォーカス的に受けてるじゃないか。
すみません。
はい、どうぞ。
いや、でもね、本当大阪が元気じゃないと。
だから、ほら、橋本知事も今のね、大変だけど、いろんなことで頑張っていこうっていうふうにやってるわけだし、名古屋でもその河村知事でしたっけね、うん、市議でしたっけね、市長でしたっけね。やっぱりそう地方がどんどんやっぱり疲弊してるだけに、地方独特の何か、いろいろムーブメントを起こしたりとか、活性化していこうっていう形で、それぞれの町がね、頑張ってやっておいでには違いないと思うんですけども。
でもちょっとショックでしたね、これ。
ああ、そうですか。なるほどね。
なんだかんだ言っても大阪の人は元気はつらつで儲かりまっかみたいな感じのイメージがありますね。
あるからね、 昔はドラマでもね、それこそ ドテラいやつだとかね、船場だとか、そういう、なんでしょう。まあ、商売の、もともとはほら、堺だとか、ああいうところはね、商売の町だからね、そういった印象あるのかもしれませんけどもね。まあね、まあ、お笑いなんかでもやっぱり、そういうタフなイメージあるからね。そうかもしれませんけど、意外とでもメンタルな部分があって、経済的には、そういう脆弱だったりするのかもわからないですね。無理して秋に行って、カツ入れてくれ。はい、そんなことでよろしいですか気が済みましたか
はい、すいません。
はい。
すいません。
いえいえ、他に何かあればいいんですよ。どんどんとそれを。
そうですね。
はい。
そんな中でもやっぱ藤原のり香さんがね、
うんうん、
頑張ってくれてるのは嬉しいですね。
藤原のり香さん。
はい。
どういうところ
が新しい CM がね、うんうん、発表された。
やっぱ同じ女性として、こういう、こう、なんでしょうね、綺麗な方だったりとか、まあ、綺麗、はい、綺麗じゃないにかかわらず、頑張っておいでの方には、こう、エールを送りたいとか、興味とか関心が終わりだっていうのは、やっぱり同性としてはそういう部分って終わりなんでしょうか。
あの、藤原紀香さんについてちょっと特別な、
特別な、
私の。
おー、なるほど。
こう、後半、ね、20代後半になって売れた方じゃないですか。
おー、おー、おー。
で、もともと大阪でも人気はあったけども、
なるほど。
やっぱこう、大阪は大阪だからって東京に乗り込んできて売れた方で、
うん。
本当に最初すっごいいじめられたらしいんですよ。
なるほど。
ちょっとふっくらしてる感じで、
ほうほう。
でもそれが私たち女性にとってはすごく魅力的なんだけども、プロデューサーからはデブデブって言われて、
あらららららら、
お前痩せろって言われて、すっごいいじめられたらしいんですよ。
あららららら
で、のりかはもうすんごく腹が立って、
うん、
スポーツクラブに毎日毎日通って、
おガッツがあるんだ。
で、水泳とかもすごい頑張って、うん、そしたらあのね、芸能人のスポーツ大会で試合で優勝してしまったという。
あら、まあ、もともと素材がいいから ね,
ね
え、いじめられても、まあ、やってそういうふうに花開く人もいれば、
はい、
いじめられたままで花開かずに腐っていく人もいると、
そうそうい
ろいろいるわけですよね。
そう、森下明美は腐っちゃうタイプな
んですけど、別にあなたのことだってあって誰も言ってませんからね。それはそれはリスナーがどう受け止めるかということだったんで、
あ、寒がしみる、
やかましいやかましいそれ道場買おうとしたって誰も買ってくれんぞ、それは。まあ、それぐらい、やっぱりその、そういうね、それぞれにやっぱそういう、あの、苦悩とか葛藤がある中で、芸能界で頑張っておいでだと。
いや、でも、のりかさんが頑張ってるから、大阪大丈夫ですよ。
あ、でもね、のりかさんに限らずね、やっぱりそういう、こう、頑張ってるなっていうイメージが、そういうユーザーとかね、
はい、
視聴者の方に伝わったり、なんかファンの方に伝わるから、さらにやっぱりその、応援してあげようと思ったりとか、
はい、
パワーをお互いにこう、もらったり、分け与えたりっていう部分で、やっていけるんでしょうね。
ね。
うん。
うん、すごいいいパワー持ってます
ね。あ、そうですか。でもだからそういった部分で言うと、森下あげみはね、そのまんまにいじめられたっておっしゃるけども、どっかで中で、いやいや、それあなたはそういうキャラじゃないと思うから。そういうキャラ、絶対そういうキャラじゃないと思うから。それはちょっとあれだと思うけど、そうじゃなくても、中にはね、森下あげみ頑張れと。ね。いや、もう早く、そういう意味で言うと。
早く氷川きよしの嫁に行けと。
いや、僕の元へと思ってる方もひょっとしたらおいでかもしれない。
きよし君しか
いない。いやいや、もっとこう、間近にいらっしゃるかもしれない。
あ、じゃあの、コンパしましょう、
ね。あ、そうなんだ。まあまあ、それはそれとして。はい。まあ、そんなこんなでね。C の字ジャンプってどうですか ?C の字ジャンプできますか
?C
の字とこう、なんていうの、
C、
いやいや、違う。あの手を広げて、
で
足がこう、くるっとこう、裏返って、
で
それがこういう C の字。あなたほら、ハート型作るでしょ、
はい、
あれのこの手半分の方よ。だそういう形になるぐらい彼女は反り返って、要するにそのしなやかな。
本当にでもこれって、
うん、
体がそういう体じゃないとできないですよ。
そうですよ。
やっぱ頑張ってるのりかさん。
そうよ。あなたどうよ。
いやー、でも私実はエビ反りがプラス30ある人なんですよ。背筋がすごい発達してて、
お
まあ、喘息を持ってたおかげなんですけども。喘
息知らんがな。
喘息持ってるとあのほらゼーゼーやってる感じで背筋が発達するんですよ、
はいはいはい、あ、そうなの。なんかあの背が丸まってさ猫背になりそうな感じがしない
でも
ない。
逆です逆です。
逆なの。あ、そうですか。まあ、ゴージャスな藤原紀香さんの話してるのにどうも喘息の話になっちゃいましたけど、いいえ、とんでもございませんけど、まあ、そんなこんなで今日の時事ネタこの辺させていただきまして、KO レコードの CM について、今日はですね、民謡歌手坂本理恵さんに入れ替わってですね、第4週目、サブパー担当森下明美さんをお越しということでですね、森下さんからなんかコンテンツを用意されているございますんでね、そちらの方を伺ってもらいたいと思いますけども、まずは CM で聞いていただきましょう。KO レコードさんでこちら。
春、夏、秋、冬、四季折々を通じてプライベートタイムにさまざまな愛のシーンを彩った そんな音楽をお届けします。流れる音楽がドラマに変わる、平日が休日に、日常がまるで映画のワンシーンのように出会うことができるでしょう。そんな至福の時間をあなたにお届けするミュージックショップ KO レコード。電話番号 03-3716-1951、 03-3716-1951。 ホームページアドレスは http://www.musicshop-ko.com/ です。 KO レコードがあなたと素敵な音楽との出会いを演出します。
申し上げておりますように、坂本理恵さん、交代担当の森下明美さんがお越しだということでですね、森下さん的には、何かコンテンツがあるようでしたらお願いしますということでございますけども、ご用意されているような向きでございますので、ね、伺ってまいりたいと思いますけども、まずその前にですね、学芸風に、兼ねてからですね、いろんな形で、応援したり加わってくださっている方がおいでの中でですね、今日はたまたまフリーダムにですねお越しになっていただいたということでございますけども、いけばな男子のですね、摂州流増野さんのところからですね、お越しの飛び入りゲストでございますけどね、ご紹介したいと思います。さあ、そんなあなたは誰？
はい、お邪魔してます、高野と申します。2回目の登場です。よろしくお願いします。
イエーイ。いや、高野さん、どうしましたか？どうされましたか？
はい、どうされました？
よっぽど暇なんで、行きとこないですね。
いやいやいや、やっぱりね、今日来とかないとと思いまして。
いやいや、なんですよ、私のファンなんですよね。
そうです。
ほら、
どんだけ2人アグレッシブやん。
私に会いたいから来たんですよ。
そうですよ、ちゃんとホームページもチェックして、あ、今日森下さんの日だと思って。
そう、ほら、
え、ゲテモノ好き？
ひど
い。珍しいもの好きです。
珍しい、同じようなもんじゃないか。同じようなもんじゃない。うまいね、しかし高野さん。いや、森下の前だけど、冗談さておいて、はい、以前もね、はい、お越しになっていただいたって、この学芸府にゲストで参加していただいたときに、摂取流の増野さんと、要するに家元ですよ、
はい、
とご一緒に、要するに副家元みたいな形でご登場いただいたわけですけども、いろいろ学芸府を、盛り上げていこうじゃないかというふうな形でね、その摂取流さんとのコラボレーションだとか、こちらさんのインファームさんとのコラボレーションみたいな形で、はい、彼はもともとそういう部分では広告代理店というか、そちらの方のプロフェッショナルの方なんで、いろんな部分での引き出しだとかアイデアは面白い方なんで、非常にこう学芸部の放送以外のところでも興味と関心が持っていただいたりとか、サジェッションとかアイデアをいただいたりなんかしてるんで、今日はちょっとそういう部分でね、無理にちょっとこう引き込まさせていただいてもお話をお伺いできたらというふうな形でね。これはもう、なんて言うんでしょうね、案件札に向かったというか、それともなんて言うんでしょうね、なんて言うか、なんとかに猫に小判じゃねえ。
どう返していいかわからない。
なんとかにかんとかみたいな。
向きではないかと思うんですけども、まあ、それにしてもそのそんな高野さんを交えて、
はい、
森下さんの方からね、高野さん今日はね、
はい、
彼女もほらいろいろと学F について、こんなことしたら楽しいのかなとか、
はい、
こんなこともできないかなみたいなことで、普段あんまりコンテンツ持ってこないで、だいたいゲストも持ってくるんですよ。
あ、そうなんです、
はい、だから先週も綺麗なゲストの方お越しでね、
先週来ればよかったですね。
あ、そうですね、
本当、ミスユニバースが来たんですよ。
あ、そうなんですか、
まあ、そんなこんなでね、いつもはゲストをお連れなんですけど、はい、今日はなんとオリジナル独自のコンテンツを用意しているということなんで、ちょっと聞いていただいて、
はい、
それいいじゃないかとか、まあ、それちょっとダメでしょうと、
ね、
まあ、そんな風にそうリスナーとして客観的にです、まあ、学芸風の関係者として、ちょっと客観的なご意見もいただければと。
正直に言うんですね。
いや、全然問題ないですよ、そこはもう、ベンチ走って用意してどうするの、はい、そんなことでお願いできればと思います、
ね、はい、わかりました、
よろしかった、時間の許される範疇でお付き合いできます、
はい、よろし
く、カットする部分はカットしておきますね、
はい、
冗談ですけども、はい、じゃあよろしくお願いします、はい、今日は師匠、師匠とさんです、師匠、
師匠ですか、何してるか分かんないですね、
本当にプライベートなんだ、
今日ね、はい、
なんですか、はい、まあ、あの、マスオさんのね、はい、よろしくお伝えいただきます、マスオさんびっくりしたんで放送聞いて、ああ、高野君どうしちゃったんだろうみたいな、
勝手
に最近教室来ないのに学園ラジオ出てるみたいな、よく分かりませんけどもね、よろしくどうぞお願いします、
はい、よろしくお願いします、
はい、それでは森下さんの方どうぞ、
はい、
はい、
まあ、ご提案っていうところからお話をしていこうと思うんです
が、はい、どうぞ、
前々からの出張のパーティーをやったらどうですかって話はしてたんですけども、
うん、
具体的なことは話してないので、
はいはい、
例えば大きな会場を借りて、うん、
はい、
そこであのよくあの婚活パーティーとかね、やってますよね、
うん、
そんな形式で男女いっぱい集めて、で借りお食事やお飲み物など用意しながら、
うん、
簡単なゲーム、そしてラジオにカップルになった方をちょっと出演させちゃうとか、
あ
っていうのちょっと面白いかなと思うんですよ、
何何、もう一回言って、もう一回言って、
ラジオにカップルになった方々をちょっと出演させちゃう
とか、ほうほう、
もしくは自分をどうしても PR したいという人を、うん、ね、あのラジオに出させちゃうとか、
うん、
してこんな感じで学芸服盛り上がってますっていうのをアップすればいいんですよ、
おお、動画にしてみたいなことですか、
はい、
それともその、ただ単に音源として、
音源でも動画でも
いい、動画でもいいから、
うん、はい、うん、まあ、あの動画はねそんなに長く撮れないと思
う
ので、
うん、そうだね、
あの詳しくはじゃあ聞いてくださいみたいな、ほうほうほう、音源だけにしてとか、ほうほうほう、っていうのどうかなと思うんですよ。
なるほど。例えば具体的にどんな形になりますか？
実際に今のお友達になったばかりの方なんですけども、うんうん、あのちょっとワインパーティーを10年ぐらい
ちょっとワインもちょっと離れてもらえないかな。ちょっと怖いんだよ、ある程度ちょっと トラウマになってる部分
いやでも本当に面白いんですよ、うん、ワインパーティーを10年ぐらい続けてる方っていうのとお友達になりまして、うん、
まあまあコミュニケーションツールとしてはね、お酒だとかね、高野さんの前だけど、ね、やっぱりね、僕らってお話するときには、うん、やっぱりビールだの焼酎だのワインだの ね、
そうですね、
でこちらのお料理おいしいのもいただきながら、っていう部分で言ってのは欠かせないですから ね、何にもなしでなって、お茶と羊羹だけっていうのはちょっとね、
そうですね、
ね、
いや本当にワインを16種類用意してきたこの方、
うん、
でまず4種類ずつあの分けて、で4種類を飲むんですよ、目隠し状態 で、でこれは何のワインですかっていうのを当てていくっていう、
あ、そうなんですか、
でこのワインに使ってるブドウは何でしょう、
という
のをやっていくんですよ、ちょっと面白くて、私初めてあの行ったんですけども、この間全然当たらなかったんですが、自分の、まあ、好みなワインってこっち方向かなとかが分かった上に、さらに値段が高いっていうのは決して美味しいワインではないっていうのも分かったり、
それは面白いですね、なんか
結構面白かったですよ、最後にあの値段を言うんですよ、自分が好きなあの味はどれですかって挙げた後に言うので、
それ自体がゲームみたいになってんだ、
そうですね、
おお、いいね、楽しいね、
すごい楽しかったです、
おお、なるほど、
はい、うんうん、だからそれをなんかこうやりながら、うん、ワイワイガヤガヤやって、
うん、
その様子の中でこうちょっとね、あの呼んでみて、こうこんにちはなんてラジオに出演してもらったりとかして、で、まあ、ワインの講師の方ね、
はいはい、
太田さんって方なんですけど、
ね、その方ソムリエでもない、
うーん、
まあ、ソムリエでもなかったも、まあ、それだけのなんていうの、ワインの好きな方はね、ソムリエの免許なくてもそれだけうんちくお持ちの方は結構多いですからね、
どうでしょう、詳しいことはあの私も初めて行っただけなんで、でも3回目ぐらいお会いしてるんですよね、うん、実は
私らなんかだとね、川島直美なんか来たら無条件に集まっちゃうよ、ね、とりあえずね、
今女性か男性
が集まっちゃうよね、
それって全然違う、
男性なんですけどね、
あ、まあ、そっか、
はい、
なんだこの冷め加減はなんか嫌な冷め加減だ、
え、でもこの方結構好意的で、
うん、
あの学芸風出演しませんかって言ったら、あの以前もうすでに FM 群馬で
なるほど。
喋ってる方で、ぜひとも行きたいですって言っていただいたんですけど、今日はちょっと都合が合わなかった。
うん、いやいや、いいですよ、それはね。ワインとかだって お食べ物はね、ね盛り上がりますよ、話題としては。
はい、これちょっと楽しいので学F とコラボで、うん、なんかこう拡大したパーティーやってもいいんじゃないかなというのと、うんまあ、私自身婚活パーティーの司会とかねやってきた人なので、はいまあ、このネタを広げつつ、
うん、
でこう楽しい様子をアップするっていうのもいいんじゃない
か、
うん、
例えばその内容はでもさっきのワインのあてっこだけじゃなくてそこに用意されたのはなんかいろいろあるわけでしょ、
はい、
何かこう、
はいそうですね、でこれはまあ私のネタの方なので、うん、もうネタばらしってわけじゃないですけども、ほうほう、まあ、皆さんにちょっとやってもらおうかなと思ってるん
で、なるほど、それが何ですかこう対戦形式になったりとかそういうことですか。
いや本来ならちょっとねあの、うん、配るんですけども
配ってね
1枚のプリントになってますので、
おなるほど、
はい
はいはい、
高野さん目をつむって、
あ高野さんやってみましょうやってみましょう、
目をつむってください、
はい
はい、この中で手を指差し、自分の好きなところにポンと置いてください。
じゃあここ。
はい。目開けてください。
はい、
じゃあここの、これですね。読んでください。
は
い
恋は決闘です。もし右を見たり左を見たりしたら敗北です。ロマン・ラマ。
ということです。というメッセージを、
ええ、
あの会場に来た方に一つずつ配ってって、でなんだこれはと思いながら楽しんでる間に、2枚同じメッセージを配っているので、男性と女性をペアにさせていくっていうゲーム
で、同じセンテンスが配られてるわけ、
はい、
でそれを持った人がカップルになるみたいな。
いやカップルってわけじゃないですけ
ど、じゃなくて
その人に対してのなんか例えば抽選会を行ったりとか、あのその人たちを、まあ、うまくカップルになった人先着何名で私が考えているラジオに出演とか、そういうの面白いか
な。あなるほどね、はい、もう一つ、
はい、じゃあ目をつむって、
はいはい、
じゃあこれだ、
開けてください、
はい、いいですか読んで、
はいどうぞ
恋をして恋を失った方が一度も恋をしなかったよりもマシである。デニソン。
どうでしょうなんかドキドキする内容ですね、
そうですね、
どうですか。
いや、まあそうですね、あすごいですねこれだけど、
結構あのこれ名言集の中から抜粋してるんですよ、なのですごい当たってる、これ結構きついって言葉も入ってます、
そうですね、
なので、これを踏まえながらお話のネタにもなるんですよ、
なるほどね。
キーボちょっとやってみますか。
いやいや俺もういいけど、高野さんその前に、あのもう一回目をつぶってもらって、でその前、目をつぶって、でマイクをちょっとこうテーブルのところにこう当てて、杖みたいにちょっと閉めませんか。いやそうで目をつぶったまま、でもうそテーブルの上にトントンそれつけちゃう、そう嫌な年だなで座頭市買ってこれやりたかっただけだ、
ね、あ、そうやったわけ
ですか。そうです、まあ、俺とマスターだけあの個人的に受けてます
よね。またね映画にもなってます
よね、まあ、俺らの世代で受けてます、嫌な年だなだと、これだね。じゃあ俺も、指さすよ、
はい、指さします、
はい、じゃあまあこの辺で、
はい
はいはい、読みましょうか、
はい
世のため人のためになりひいては自分のためになるということをやったら必ず成就します。松下幸之助。
これ大好きです私、
うん、
この言葉私実はあの私のなんか中に持ってる言葉として常にあの頭入ってます。
おーなるほど、高野さん的にいかがですか。世のため人のためになりひいては自分のためになるということをやったら必ず成就します、松下幸之助。
なんかあんま恋愛とは関係ない
ですね。関係ないですよね、
まあ、恋愛と関係ないのもあります、恋愛派とあの学業派と仕事派と、みたいなのも入ってます。
でもほら人生君として、そういうものに共感を持てる何かこう男と女の間柄っていうのも、一つのほら恋愛に、発展するというか結びつくような何かだったりするじゃないですか。
そうですね、
だって例えば変な話さ、チャラ男君がこういうことを、言ってもね、あのだからなりだけで見てたらさ、チャラいのがこんなこと言ってたらダメだよって、おちょっと待ってくれ、実はこれこれこれだよってものすごく哲学的なこと喋ったりとか。
なるほどなるほど、
ね、お嬢ちゃんがさ、まあ、逆にそのなんかインテリみたいな顔ぶりあのしててさ、全然なんかアーパンみたいなこと言ってたりとかさ、するとさ、なんだこののダメじゃないかみたいなことになるけども、やっぱりそうい う, こうギャップでね、こういうのがあの特に恋愛に関わったあのセンテンスじゃなくても、意外なところから、ちょっとこう興味と関心を引いていいじゃないのこの人みたいな。
そうです、なんか
ね
器がでっかい感じがしますよね。
うわありますよ、ね、だって高野さんがさ松下幸之助と語ったってさ、別に何も面白くな、何でもないけどさ、なんか売りつけられるんじゃないかと思っちゃうけどいやだけどそうじゃない子がね、急にこう熱く語り始めたりとか政治とか経済についていろいろ言い始めて、おなんかこのギャップがね素敵みたいなね、
なりますね、
あったりすることもないとも限らないし、ね、 そういう意味ではゲームとして面白い、
ね、結構だからこれ受けてて、はいはい、でこのメッセージをお持ち帰りしていただいて、
う
ん、あのしおりサイズにして配ってるんで、
あ、そうかそうか、そうですね、
本に挟んでちょっとねこれを自分の名言として1年間過ごしてくださいなんていう風に、あの実は1月のパーティーでやってたんですよ。
これはね一つのこれパターンなの、
はい、これパターン、
もっと他にバリエーションないの、
まあ、他にバリエーションはないことはないですけども、うん、まあ、ゲーム大会の内容で、うん、ちょっとここではねなかなか、
いやいや俺だけど、いや森さん高野さんの前だけど、はい、こんな結構、まあ、楽しそうだったりとか、はい、まあ、ある種中身があると言ってもいいと思うんだけど、あのこういうことやってんだ、
はい、やって
っていうのはもう俺らゲームとかっていうとさ、王様ゲームとかさ、そうそうそう、山手線なんとかとかさ、あんななんか本当チャラいようなことばっかりやって、合コンとかって盛り上がったりとかさ、ワーキャーやってんだなって、それで金取られちゃってさ、でなんかね、あの男だけばっかりこう高い金払ってみたいな ね、 そうですね、で結局その女の子の中にはさ、あ、まああなたの前であんまりこういう話はどうかと思うけど、あのちょっと仕込まれてたりみたいなとかあって、
ね、あ、
テレフォンクラブとか、テレフォンクラブと一緒にしたら悪いかなんかね、ちょっとやらせみたいなのがあってさ、で男ばっかりこう会員高いの払ってみたいなね、そういう結構中身充実してたりするんだね。
してますよ。
ほら、
普通にパーティーをして楽しいっていうのはもう時代じゃないですよ。
もう、
あ、そうなんだ。
そのパーティーに行って、なんかちょっと一つ面白いものがあるなっていうのじゃないと、やっぱ人は来ないですね。
あ、そうなんです
か。でも客観的に高野さんなんかそういう広告代理人だとかおすすめ なわけで、そういうプロの立場から見てて、どうですか、こういう形を学芸風に何かこう、関連付けるっていうか、絡めていくってみたいなことはアイデアの一つの中にはありですか、なしですか。
ありだと思います
よ。ありですかね。
だってね、これやって別にマイナスになることないですもんね。
とりあえず人が集まるとね、だから
そうそうそう、
高野さんは大体ね、人集まり派だから、とりあえず集めといて、そこからゴアヘッドっていう形なのね。俺は集めるためにどうするか派だから、それについてもこの前議論になってさ、ちょっとなんか ネクタイつかみ合いになるぐらいになっちゃったんだけど、そんなことはないけど。
だけどそうですね。
いや、実際にね、高野さんはもうとりあえずもう集めちゃえと。木村さん、集めちゃってから学芸部どんどん行けばいいじゃないですかって。だから高野さん違うんだ。集めるためにどうするかなんだっていう話で ね、
そうですね、
盛り上がったんだけど、だとするとこれはとりあえず集めちゃえ的なことかな、
だから
発想の根源は。
うんうんうん、そこでパーティーワイワイやって、うん、る中で、うん、実は学園出張放送ですよっていうので、うんうんうん、これをね、2人あの見つけた先着何名様って、
はいはいはい、
これがネタになるじゃないですか、
はいはいはいはい、
どんな言葉をいただきましたか、
はいはいはい、
どうですか2人、
うんうん、いやだって話聞いたけど、あのこれでなんかカップルができちゃったりする、結婚までにいらなくても、話題性をどんどんその人たちが持ち帰ってくれて、またその人たちが噂を聞きつけてここに集まってくださったりとか、学芸放送って面白いよとか、インファームさんに行くとね、美味しい料理食べれて、それで森下明美さんとかね、高野さんみたいな人がいて司会やってくれたりなんかしながら、楽しいイベント参加できるよっていうことになると、それは人もまたどんどん寄ってくるわね。
そうですね、うん、
そうそうそう、結構でもこれ本当にこの言葉を選んだのは私なんですけども、結構これが面白くって、これをネタになんか話が盛り上がるんですよ、
うん、
で毎回ね違うテーマで言葉を選んだりすればね、
はい、
来るたんび勉強になりますしね。
あ、それもありますよね。何かやっぱそうイベントに参加する以上は支払うだけじゃなくてお得感みたいなの持って帰りたいっていうのは誰しもあることだからね。
そうそうそうそう、で、ね、うん、物でね差し上げると正直言ってそう続かないので、知識で差し上げていくのが一番いいんですよ。
いいね、まあいいね、知識で差し上げる、
はい、うん、だからこのワインパーティーの方もすごいなと思うんですよ、ね、FM 群馬に出たって話なんですけども、この方もまあ、
俺なんかだって知識はいらない、君が欲しいとか言っちゃうけどね、
ワインの美味しい飲み方を
何なの今のクワークは今の何なのあれガヤは、
うん、でワインの美味しい飲み方をそこで勉強ができるっていうパーティーで楽しかったね、うん、でそこにね、まあ、行っていい男性がいたらそれは OK ですし、まあ、いなくても知識もらえたから楽しかったね、
うん、いいよね。
そうですね、でリピーターになりそうですしね、そういう会を、はい、一回面白かったらね、
だからそのなんかその柱になるっていう部分ではね、
そうですね、
いいんじゃないかな、
次友達連れてこうとかね、
こればっかりだけじゃなくて、そのバリエーションとしてまたいろんなこれを叩き台にして、また違ったバリエーションでどんどんね、パターン、
はい、
パターン A パターン B みたいなことをやっていくとかね、
はい、まあ、私はね、学芸区をその出張させたいという理由には、やっぱりラジオに出たいって方いるんですよ、いっぱい。
あ、そうですか、
はい、ほうほう、申し訳ないですけども、そこら辺歩いてる方もね、出たい
って、もう若干1名すでに出ちゃってる人いますからね、
これね、
いやいや、出たい出たくないっていうよりもやっぱり興味と関心っていう部分で面白がってね、一緒になんかほら作っていく感っていうのは、私たちもそれはね、一人でも多くの方と一緒にやっていきたいっていうイメージがあるんで、協力してくれる方はね、どなたに限らずありがたいですよ、だから本当そういう方がおいでだったら ね、どんどん声かけていただいたりとか、はい、
そうですね、う
ん、でね、やっぱあの普通の声放送の時にね、こう、まあ、申し訳ないですけど一般の方を出すのは難しいですけども、うん、そういうパーティーみたいな感じ、
あ、なるほど、
出張してやってますよって形になれば、うんうん、一般の方が出てもね全然、うん、問題ないというか盛り上がるだけですよね。
半年だけどね、うん、さらにいいことはね、はい、何かっていうと、そういうところのイベントでね、あのあれ、まあ、分かりやすく言うと、例えばほら昔のフィーリングカップル5対5だとかさ、あなたたちはちょっと分かんないか分かんないけど、
い
あパンチでデートだとかね、
は
い、まあ、全部古い例えで申し訳ないけど、
い
やいや 今時、まあ、なんだろう、ネルトンみたい
な、みたいな
ああいうんでもさ、まあ、一番近しいところで新しい感じかなというのは何かっていうと、そういうのってね、こうワーキャーやってるところだとね、盛り上がっちゃったりするんだよ。
そうですね、
男の子と女の子がさ、別にその時に別れちゃったらそれっきりなんだけど、その時はなんか2人とも本当に疑似体験的な恋人同士になっちゃったりみたいなんでさ、手つないじゃったりとかね、またその周りが生やしたりなんかしてさ、変に盛り上がったりするから、番組的にも結構盛り上がったりとかね、
そうですね、
見てる人たちもこう盛り上がったりとかして、もう高野さんなんかもうずっと頭の中持ち帰ることしか考えないでしょ。
そうですね、
こら
ラジオ出なくてもいい、
いやラジオは大丈夫だそれメインだから、
あ、いいですね、
は
い、
でもなんか楽しそうでいいね、
いいですね、楽しそうで、
でもこういう風に感じでね、みんなでワイワイガヤガヤやってる学園風っていうと、
うん、
なんかこうみんなね人が来てくれて盛り上がって、
ええ、
でこれがなんかもっとどんどん大きくなっていくんじゃないかなと思うんですよ、
ね、高野さんの理念にかなってるじゃないですか、とりあえず集めちゃえと、
そうですね、
ね、
ええ、あとは森下さんが盛り上げてくれる、
盛り上げてくれる、
ええ、それいいですね、とりあえずおいでおいで、
気がついたら俺抜きで2人で司会やってたのかしら
バイバイみたいな
もうそれはもうそれはそれで結構ですよ、でもやってもらうんだったら、
だからそこのパーティー会場で、うん、あのサンマのおにぎりを作って、ええ、パカって乗せてサン
マのおにぎり、まあ、小松さん依頼書絶対やってくれないと思うけどね、多分ね、
でも
うちはそれちょっとやりかねるなみたいな、
そうですよね、
まあ他のとこでもいいですけどね、それはね、
なんかさ卵の殻をさ半分さ、こう
そこまで考えてんのそこまで考えてんの、
一回じゃ次回作ってきてもらうといいじゃないですか、
面白いですよ ね、でもだまずねそれはね、イベントとしてね企画をねちょっとやっぱりほらこう出して、でその辺でどうするかっていうのをちょっとね、やってもらうみたいなことがあると、高野さんどうですか、実際に
いいと思いますよ、
本当ですか、
まだなんか今日この話だけだったけど、まだなんかいっぱい持ってそうじゃないですか、
そう
だからそれちょっとお聞きしたいですよね、
いやそういうこと、
うん、
でそれにしても何よりもね、もう高野さんの理念にかなっている、まず集めちゃいタイプだから
まず集めちゃい
って感じだから、というのはね、高野さんの前でね、まあ、別に僕は本当にそんなことでこの前も言ったように、争おうとか、何か自分がタカピーにお話しようかって一切ない、本当に学園を純粋に良くしていきたいという思いで申し上げてるだけなんですけど、ただね、本当にそういう部分で言うと、言葉を選ばず誤解を恐れずに言うんであれば、そういうふうに言って出て協力してくださった方は一人もいないのよ。
ああそうなんですか。
それが結実した例もないの、だから申し上げちゃうんだけど、さっきの神戸さんのね、デイリーワークのビデオ屋さんの例じゃないけど、本当にこういうお話はありがたくて、だからとりあえずほら集めちゃえばいいじゃないですか、キーボーさんとかね、だからそうやってやればいいんですよとか言ってて、じゃあ実際に参加してくださった方とか、そういうふうにして客連れてきたよって人は一人もいないの。
あなるほどね、
申し訳ないけど、いや一人もいないって言ったら今までの協力者参加の方に語弊があるし、申し訳ないかも分かんないけど、私の力不足もあって具現化されてない状況がここに至ってるわけですよ。
あ、なるほど、
だからだとしたら、やっぱりもっとね、いろんな形で、どんどんとそういったものをね、やっていかなきゃいけないという部分では、その何か真実が欲しいわけよ、高野さんもこの前はそうやっておっしゃってくださったんだけど、だから僕は別に高野さん否定してるつもりもないし、あじゃあなんだけど、だからあの本当にやってくれるのみたいな、
あなるほどね、
やってくれちゃうの高野さんみたいな思いがあって、あそこまでエキサイトしたの、そういうことなんですよ、うん、それはもう絶対本当にそういう風な形でお願いしちゃっても構わないですか、今の森下さんの話をそのベースにみたいな、
やりましょうよ、
そうね、面白いですと思いますよ。
でこの太田さんって方なんですけど、ワインの専門家、先生本当楽しいんで、一緒にやりながらやったらこうワインの知識もね増えていくし面白いと思うんですけどね、
おりゃ、
でこちらの方もちょっと話したらね乗り気になってくれてますし、他にもあのパーティー好きな方結構いるので、
おじゃ別に学園と別番組とかあってもいいぐらいだよそれ。
本当そう思ってました。
面白いと思う。
はい。
いやだからメイン2人で司会やればいいんじゃない？
ねやります。本当に
そこまであなた巻き込まれちゃって平気だろそれは。
いやいや
言っとくけど。
だってラジオに出たい一般ピーポーの方いっぱいいるわけなんですよ。
はい。
でもこういう番組に出すわけにはちょっと、ね、申し訳ないけど、
まあそうだね、そこら辺はね、あのというのは申し訳ないけど、うん、うちは台本あって、そういう部分である程度ね、メジャーところも招きしてやってる番組なんで、そこら辺はちょっとやっぱり要するに大変、なんかタカピー、
こちら、
あれのようだけども、よかったら参加しますか。あのやっぱりタモリさんのテレフォンショッキングにさ、やっぱ素人の方を招きするとちょっとやっぱり困惑するっていうか、まあうね、見てる方もねだいぶ厳しい部分もあるじゃないですか、そういったところで言うと、まあ、今森下さんが言われたように、その中でどうやっていくかっていうことだから、
そうですね、
だからね本当によかったら、ああいう若い方もまたゲストに加わっていただくとか、いろいろありながらですよ、どんどんそういうボリュームね、増していくような放送をやっていきたいじゃないですか、そのためにはあなたたちの企画をちょっとさっきも言ったみたいにものにするっていうか、まず本当にほら高野さんの論理じゃないけど、まず集めちゃいましょうよって言うんだったら、どうぞ集めちゃってくださいと、
だからそれはもう会場を例えば100人やるとしたら、100人集まる会場に予約して、あとメール流せばいいだけです。
森下さん、その辺のノウハウは持ってらっしゃるみたいです
ね。いや、元々だとずっとやったわけですから、
すごいですね、
そうなんですよ。
だからただあのメインと、ね、なる人物にはちゃんと言っといて、で開けといてねっていう約束は多少は必要だと思います。
ああ、もちろんそうですね、
いやでも私こんなに高野さん食いついてくれると思わなかったし、
いや
だって本当にね賛同してくれて、で上辺だけのことなんですか、やっぱり。
いや上辺だけとか、まだくねもっと詳しい話をお聞きしないとあれですよね。だからアイデアとしては面白いと思います。
面白いと、なるほど。いや だとしたらね、本当にそういう意味で一枚にも二枚、いや森下さんも協力してくれてるし、ただ単にそのワイン飲んで酔っ払ってだけじゃないんですよ、彼女だって気持ち的
な僕その時いなかった
ですよ。よかったですね、被害がなくて、いやまあ、それ置いといて、だとするとそんな中からどうしていこうかっていうのをね、やっぱりサポートで固めてくれるとか、女手だけじゃなくてやっぱ男手があったりとか、男手だけじゃなくて女手があったりということで、どんどんとやっぱりこう形になっていくものなんで、よかったらちょっとあれしてくださいよ。
そうですね、そしたらね、あのたびたびお会いできますよね。
ねえ、
そうですよね。
いやそれはもう期限でもいいですよ、いやそれがきっかけでもいいですよ、それで一緒のこと二人でそれがカップルになっちゃって、それでなんかこう結婚式の披露宴パーティーみたいなことでインファームさんでやると、俺はこれでいいじゃないですか。
最高のやらせですよ、それ。
最高のやらせか本当かどうかわかんないですけどもね。それはそうなったらっとマスターがびっくりですよ。お前らマジかよみたいな話になって思いますよ。え、こんなになっちゃったのみたいな。そうそれはもうびっくりですよ。
じゃあ10周年に向けてね。
いや本当ですよ、
まあまあ、でも本当にあの正直言って世の中でこれだけバラエティをやってる番組で長く続けてての、ミニ FM ってあんまないんですよ。
そうね、
で注目を浴びてるはずなので、であのこう気さくなサンママンキーボーというイメージはあるんで、
ね、ぜひぜひ、はい、そんなこんなでじゃあ高野さん的にはそのでもあなた的にも依存はないわけね、パートナーとしては。
別に一緒にやりましょう
よ。ありがとうございます。
いいですね、
はい、ありがとうございます。
バリエーションとしてまたね、そこにまた増野さんも加わっていただきの、
そうですね、
ね、いろんな形で、いやもうそれはあとは私責任持ちませんからね、それいやいやその後のことはね、いやいやだから
そう分かりました
。お持ち帰りになろうと道路の路側帯に寝かしておこうと。
だとしたらあのその時ワインは飲まないけど持ち帰りますワインを。
ああそうだな、
それでいいですよね。
でまた二人で飲むんだったら飲めばいいじゃん。あもうとことん要定して、
そうですね、
はい、そうですねってあなたも同意してるし、でもまあ本当そういった部分で言うとね、シャレとか冗談じゃなくて、そういったものを一つ形にする、
そうですね、
こういうふうにはあの、ご同意いただいたりとか、異論はないでしょ。
ないですね、
ね、高野さんってこうやって来ていただいてるってこと自体は興味と関心が終わりになって、それはもう森下でも何でもいいですよ、それはね、あの来てくださってるのは間違いない、これ事実です、ここにいらっしゃる以上はね、だって学歴なんかどうなでもなっちまえとか、あんな面白くねえよと思ってる人は来ないから、
はい、
そうですよね、高野さん、ね、そういった部分ではこれからちょっと期待してお願いしたいと思ってますんで、で森下は君もちょっと、
はい、
ね、ちょっと挑んで、
だからここら辺近辺のちょっと人数がねすごくこう集まるこう分かりやすい場所っていうのを探して、一応学芸大学の FM だから、学芸大学周辺でやってみたらどうかと。
意外なところで松下幸之助さんが役に立った。じゃあ最後にもう一回ちょっとそれを目をつぶってそれをやっていただいて、どんなそのあの辻占いが出るのか、ちょっと やって
みましょう。
また落としていいんですか。やってみましょう。目をつぶって、はい、どうぞ。はい、
はい、あ紙変わりましたね。
変わりました。はい、どれでしょう。はい、それ、はい、じゃあそれを読み上げてください。
あ、これちょっと私微妙かもしれないです
ね。微妙だって、それがシリアスだから。
結婚とはまさしく相互の誤解に基づくものである。オスカーワイルド。
誤解なんだ。
いい、ぴったんこじゃない。
ぴったんこですね。
ぴったんこじゃない、ねえ、こんなリアルタイムの、リアルタイムじゃないけどもリアルのあれないですよ。
僕今指さす前になんか髪が動いてる気がしたんですけど。
いやいやいや、動かしてない。そこまでできるやつないから。 いや、まあ、それはそれとしてね、そういったものをゲームの一つとしながらですね、またイベントの方とかですね、コンテンツとして盛り上げていただくというような形でね、高野さん今日も本当にそういう意味では現地として取らせていただきますんで、ありがとうございます。よろしくどうぞお願いします。
よろしくお願いします、
ね。はい、まあ、お時間が許せないとまたエンディングまでお付き合いいただくというふうなことで、はい、このコーナーまとめさせていただきたいと思いますね。とりあえず高野なんておっしゃるんですか。
淳です。
高野淳さんでした。どうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
またよろしくお願いします。
はい、どうも。おお、兄さん兄さん、さっきから聞いてりゃ威勢がいいね。
当たり前よ、
江戸っ子だってね。
目黒の生まれよ。
目黒っていや、目黒のサンマだね。
冗談言うね、サンマだけじゃねえや。魚と酒のうまい店。
魚と酒のうまい店。
そうとも、目黒川日の出橋そば魚常よ。
おお、目黒川日の出橋そば魚常か。
3710-9719 魚常だい。
うまい。
東映東映東映自動車車保険何でも相談。東映自動車。東映東映東映自動車国産会社何でも揃う。
どうも、サンマンマンことキーボーです。
エンジョイ、姫姉です。恋の町楽大、楽大
聞いていただけましたでしょうか。
聞いてもらいましたよね。
私たち楽大を愛する二人で、
この曲を頑張って歌ってまいります。
恋の町楽大、楽大
どうぞよろしく。
本日5月11日火曜日第315回 87.0 メガヘルツ学大 FM レギュラー放送いかがだったでしょうかということでね、まあ森下さんからまず伺ってまいりましょうか。
はい、とても楽しかったんですけども、ね、一言いいですか。
はい、どうぞ。
隣でカレーの匂いがプンプンして、
うん、
私も食べたいね。
私も食べたいです。はい、私も飲みたいです。
はい、飲みたいです。
私も持ち帰りされたいです。
私持ち帰ります、このワインみたいな。
だいたいこういう植物的な女ですけども、もしよかったらどうぞご自由にお使いになっていただいて、私にそれを申し上げる権利も何もないんですけども、でまあ容器だけは取り柄ですからね。
そう、容器ですね。
はい、高野さんも B 型だったりするんですか。
私は A 型なんです。
あ、じゃあ A 型なの。
A 型です。
まあ B 型っぽい絵ってか。
あ、そうですか。
あ、ノリがいいわね、抜群
で
ね。
褒めていただいてるんだか。
あ、そうなんだ。まあ A 型にもいろいろありますからね。はいはいはいはい。まあそれにしてもそんな、あ、高野さんでございますけども、
はい、
いかがでございましたでしょうか。
いや、今日はあの飛び入りだったんですけど、
はい、
なんかあの学大 FM の将来を語れたりして、
うん、
よかったです。
いやでもさすがですね、
ええ、
いやもう本当にトークも落ち着いてるし、
ありがとうございます、
ね、もう何人これで人を騙してきたのかなと思うぐらい冗談ですけども、
いや
いや、だからさすがほら読売新聞のね、
はい、
紙面を飾れるだけの男ですよ。
ありがとうございます、
あれはどう、どあれなんていうんですか、都内版、
都民版です、
はい、都民版にしても、
ええ、
あれは4分の1紙面ぐらいをあなたのアップで、
そうです、
いけばな男子、ちょっと内容ちょっと言っておきましょう。どんな内容だったんですか。
ですね、今お稽古男子というのが流行ってまして、その中で、生け花をやってる人も増えているという、はい、話です。
お、それのなぜあなたがあんなに風にして映っちゃったんだろう。あれ、
いや別にあれ、
あなた生徒さんで生け花でやっぱりだから一番映りがいいからじゃないの
だと思いますよ。
ずっとか言っちゃってるし。
いや、8人ぐらい撮ってきましたからね。
あ、ほんと、
みんなポーズつけて
見たことないでしょ。本当にバッチリ映ってるから、あれじゃ他の生徒さんに焼き餅焼かれちゃうんじゃないのみたいな話までしたぐらいで、でもやっぱりいいですよ。
ありがとうございます、
摂取流さんの、ね、ラッキーボーイというふうな噂も聞いてますから。
そうですね、
できたら学芸風にもそのラッキーを出して呼び込んでいただいて、
そうですね、
今後また増野とあの増野さんじゃなくて、森下と、このカップリングでとどんどん大いに頑張って
運気上げていきますから。
そうです、で気がついたらインファームさんで結婚式の二次会やってるみたいな。笑い事じゃないです。
なんか笑うしかないです。
まあでもね、あのインファームさんの方から私ね、あの、結婚式の二次会の仕
事を頼まれてるからね。
そうです、まあ、だからちょっとね、あの、発注があればお答えさせていただきます。
そうだね、いや高野さん、毎度申し上げることなんだけど、
はい、
それはそういった意味でこの曲がりなりにもマイナーな放送局ですけど、こういうラジオっていうツールが ね、あるんで、そこちらのお店と、まあ、森下がこうやって仕事の発注があったりとか、集まってくださってる方にもそういうコミュニケーションが広がっていくんであれば、学園もまんざら無駄じゃないのかなと思ったりしてるんで、 で、そんな学園ではございますけども、今後ともいろいろとまたご助力いただいて、
そうですね、
ね、
いけばなのイベントなんか
も、ね、あ、もちろんそれも含めて、それを忘れちゃいけない、
大事なこと忘れる
よ、本当本当、でないとね、次期家元に、お前何しに行ったんだっていうことになっちゃうし、学芸風もね、ここ紹介させていただいた、していただいた意味もなくなっちゃいますから、
はい、
ね、増野さんもまたぜひそんなことでですね、お出かけになっていただければと思います。今日またまたもね、そちらの福家元と申し上げてもよろしいと思うんですけども、
はい、
高野さんにね、ご協力いただいた番組でお送りしてまいりました。さあ、そんなこんなで次回5月18日火曜日の放送は第3週目サブパーソナリティ、前田ゆかりさんとご一緒にお送りしてまいりますんでね、引き続きリスナーと関係者の皆さんにはどうぞバックエフのホームページ http://学大-fm.com/ をご覧いただいてですね、ご意見ご感想等どんどんとお寄せいただければというふうに思いますね。さあ、それではお時間ということでお開きになりますけど、高野さん的にはいつもの お開きのコールで、
はい、
よろしくお願いします。
はい、
ご存知ですか。
はい、分かってます。
大丈夫ですね。
はい、
はい、じゃあ、まあそんなこんなですね、これが終わりましたらね、まあカレーをいただきたい人はカレーね、餃子をいただきたい人は餃子、ワインの人はワインというふうなことでね、それぞれ大人ですから自己責任を持って、ね、飲食をして、無事何事もないように、帰還するというふうなことで、皆さんもどうぞ十分にお気をつけてお過ごしになっていただければというふうなことで締めさせていただきましょう。それではそんなこんなで学大 FM ではまた来週。はい、どうもお疲れ様でした。よかったらご一緒に。お名前は、お名前は、はい、矢野くん、どうもありがとう。
ありがとう。
また番組遊びに来て。どうもありがとう。
YJFM、YJFM、こちら、やるじゃん FM、周波数 87.0MHz で放送中、これから電波の配信を停止いたします。